知りべしを知るべし。今週はアサリ郷土史の資料調査研究所主催でいらっしゃいます小林貞則さんにお話をお伺いしています。小林さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
さて、小林さんには今週はアサリについてお話をお伺いしているんですが、もともとはこのアサリ、小樽郡の、一つの村というわけだったんですけれども、アサリ村一つだけではなくて、実は4つの村が一つの郡として成り立っていたんですよね。このアサリ村、そして熊臼村、針臼村、そして銭箱村という4つの村からなっていたわけなんですけれどもね。本村があったのがこのアサリということになるんですけれども、小樽から近いところが、熊臼、それからアサリ、そして、ハリウス銭箱となるんですけれどもね。
地名からいくと、アサリの他に沢地区ってあるんですがね、マサリ川沿いに、あるマサリというところですね。でアザ名なんですけど、そこはアサリとは言わないでマサリって言うんですよ。
そうですよね。なんか非常に五感も似てて、
紛らわしいんですそれはですね、その駅の札幌寄りのところに川がありましてね、でそこへマサリ川が流れ着いてるんですが、それよりハリウス寄りの方をマサリってと称するところなんですよ。そしてその人家が切れる頃から湾道になってましてね、そしてハリウストンネルところまでがカムイコタンっていうんですよ。
カムイコタン、カムイコタンというと上川の地方、旭川のですとか、
あれとは違うカムイコタンですね。
そうなんですか。
これもアイヌ語ですから、神の住まうところという意味でしょうね。そこにはですね、昔はもう相当人家があったようです。
あ、そうなんですか。
カムイコタンに、それは親父の記録に残ってますから、人名もわかるくらいです。
それなのに今ではほとんど人住んでらっしゃらない。
今はもう漁師がですね、ごく最近まで何軒か番屋を建てまして、その料金にそこへ住んで、ニシンを取ったりなんだりをしてましたけども、今はもう危険ですし、電車でね、崖崩れはあるで、それで今は廃屋になってます。
そうなんですか。
それで私が親父のその郷土史を、まとめて残そうとした矢先にですね、ちょうど湾道からですね、ハリウストンネルの方に向かうところに、坊やの先ってあるんですよ。
坊やの先、
坊主の坊に、屋根の屋ですね、その坊やの先っていうところに、JR が崖崩れ防止をしたんですよ。そしたらその国道寄りの崖から、急峻ですがね、その崖からですね、石碑が出てきたんです。それがね、庚申塚なんですがね。
庚申塚、
で私のその、仕事上の仲間がですね、そういうその線路工事をやる業者に就職してまして、再就職してまして、電話がかかってきまして、燃えたら分かるかもしれないから見てくれって言って命綱をかけてですね、登っていったんですが、もう埋もれてただけあって、鮮やかに残ってるんです。庚申っていう字がね、
庚申、
その庚申塚っていう塚をね、その坊やの先に住んでいた人が、おそらく定山お正でないかと思うんですが、気が頼んで、そして崖のところにですね、庚申塚を掘って建てたのってないかなと思われるんですがね。
定山庄というのは札幌 の定山渓温泉の定山、
大体そういう時期ですから、ちょうどハリウスに定山庄が住んでいた頃の時代ですからね。
ハリウスに定山庄が住んでらっしゃったんですか。
そうです、そうです。
定山庄というのはその定山渓温泉を作られた、
湯守になる前に、ハリウスの日野村っていうところに、釈場を置いたんですよね。いわゆる布教して歩いていた宿にして、そして湯の沢というところで、これはハリウスの部分になりますけどね、冷戦を開いたんですけどね、その時期に位置するんですけども、アサリの荒浜という 地区があるんですが、あさり川の河口に一部落ありましてね、はい、その荒浜の、うん、ところに太平山という碑があるんですが、
太平山というその石碑
ですね、はい、これは秋田の太平山から流れてきてまして、三好神社に定山和尚がこもった時から、続くんですがね、松前から太田に入って、うん、はい、檜山のね、太田からこう小樽巡り巡ってきたようですけども、でその字体から見るとですね、似てますしね、太平山の時代と
定山和尚が書いた
記号したのね、で掘ったのは手宮の五代文字を発見した石工長兵衛が太平山を掘ったんですが、それと似てるんですよね。だから時期的に見てそうかなと、これは郷土神妙につきますがね。
しかしまたなぜその定山和尚 の, その
太平山、
太平山ですか、
はい、これはですね、二神供養もあると思うんですよね。それから漁業安全、家内安全ですね、そういったものを合わせて祈願して掘ったんです。
あ、なるほどですね、やっぱりその当時そこに住んでた、住まわれてた方がそれをお願いして、
お願いして定山に書いてもらって石工長兵衛が掘ったということなんですよ。それとね、誠に似てるんですよ。
それがまたそんな山の上の大変なところにあったというのも、
はい、崖ですっかり崩れて、見えなかったんですね。それが幸いしてて、白い石ですよね、花崗岩のようなね、それにその四角い石なんですが、その表面に甲信って書いてあるんですよ。甲信っていうのはいろいろ言われのある、意味合いのあるものなんですけど。
そうなんですか、それもやっぱり何かこうお祭りすると言いますか、
それをお祭りしたんじゃないですか、その祈願した人が、その崖の上に建ててもらって、
それは何でしょう、やっぱり今度結構崖崩れが多いところだったんで
しょう
かね。
そうです、そうです。
なので、それをまあそうならないようにというやっぱり思いが込められてたんでしょうかね。
そうでしょうね。やはり海沿いですから、海岸縁からその不足崖ですからね、ですから常に荒れると当然あれでしょ、被害が受けるわけですから、そういった意味で、あれじゃないでしょうか、そういったものを祈願したんじゃないでしょうかね。
そうなんですね。これ今ではですね、その場所に見に行くということはできるんですか？
できないんですね。というのは、電化されましてから常に高速電車が走ってますでしょ。で前にも話しましたけども、クロフォードが札幌まで線路を引くときに道路上に線路を引いてったもんですから、人の歩く道がないんですよ。
道路としてその整備されていたところを基盤に線路を敷いたんですね、
は
い、
そうです、そうです。
そうすると人の通るところがなくな
っちゃう。線路縁にわずかにこう人が一人歩く程度のものしかないんですね。ですからましてそのたどり着いても金網が張ってありましてね、ものすごい崖です。命綱をかけて私は上がりましたけどね、その工事の人たちと一緒に、電車の通らない時期に時間を見計らって、通りましたけどね。そして確認したんですが、私の父親もそれは確認していなかったものの一つじゃないかと思うんですよ。隠れてましたから。
いや、そうですよ、ね、
ただ甲信塚があることは知ってたようです。
そうだ、
坊やの先っていう名前があるとおりね、民家が30何軒もあったんですからね。
ひょっとするとまだ他にもそういった隠れたものっていうのは
あるんじゃないでしょうかね。
あるかもしれないですよね、まあ、
そういうそのなんていうんですか、古い部分って言いますかね、まだ探ればあるんでないかなとは思うんですけどね。
まあ、そうした歴史ある碑がたくさん残っているのも、はい、こうアサリ地区の、はい、まあ、特徴なんではないかなと思うんですが、現在では、まあ、たくさんの住宅が、まあ、できまして、 まあ、人口も、まあ、アサリ振興地区で、1万を超えていると、まあ、小樽市内の人口が14万ちょっとですから、まあ、1割までいかないですけど、まあ、1割弱ですよね、大変な住宅街になって、まあ、それなりにその賑やかな、まあ、ところになってきたんではないかと思うんですよね。で、新しい、まあ、ショッピングセンターもできてきてますし、またこう新たな流れがこのアサリ振興地区っていうのはこうできてるんではないかなと思うんですけれども
、ね、私も本当に生まれ育ってますけども、こんなになるとは思いませんでしたから、ね、生まれは海岸沿いのアサリ漁業組合の感謝で生まれたんですが、中学1年くらいの時に今の現在のアサリ3丁目に移ってきたんですが、ね、その頃でも人口はもうパラパラですからね。で、昭和30年を超えた頃から無差別に増え出したんですよ。
そう、
道路がないままね。そうすると危険でしょ、救急車が入るにしても消防車が入るにしても、それで区画整理を始めたわけです。この区画整理のおかげで、まあ、縦横無尽にアサリ振興地区に道路ができた。それによってどんどんどんどん人口が立ってきた。で、農地がまたありましたんで、広いところはそういったそのコンビニとかね、いろんなものが立ったわけですね。
そうなんですね。もともとはアサリの小学校も、
はい、
今とは違う場所になったんですよね。
もちろんアサリの本村の、まあ、稲荷の坂ってあるんですが、それを降りた左側に千鳥公園ってありましてね、そこの崖下の方に校舎があったんですよ。
本当にだから海岸に近い方だったんですけれども、ね、
でそれが上アサリ十字街に上がりましてね、それが火事になりまして、で現在のところに移ったという経緯があるわけです。
まあ、見えるところですよね、はいはいはい、2回お引越しをしているということになりますよね、まあ、それだけ、人口も増えた。
そうで、だんだんだんだん増えてきた。
住宅も増えてきたと、こういうことなんですよね。
ただし、人口の流れから言って、まあ、小樽市の人口は増えるんでなくて減るばかりでしょ、で14万ちょっとでしょ、まあ一時20万くらいありましたからね、それからすると6万人くらい減ってるわけですよ、いわゆる都市周辺、札幌市が近いために、ね、吸収されるということが原因なんだと思うんですけどね。
でもこのアサリこの地区に関しては、そういった流れというのはちょっとこう反比例してるんじゃないかな、
これは世帯分離とかね、若い人たちが家を建てて住むとか、あるいは最近では戻ってきてる、若い人たちが一旦出て戻ってきてる傾向もありますね。ですからアサリ小学校は知る館内一の、生徒数を抱えてますからね。
そういった意味ではまたこうかつての活気を取り戻さんばかりに、
まあアサリ地区だけ言えばね
実に元気のある町なんじゃないかと思いますけれども ね、はい、今週はアサリ郷土史資料調査研究所の主催でいらっしゃいます小林貞則さんにお話を伺いしました。小林さん、お忙しいところ本当にありがとうございました。
どうもお粗末でした。道の相談室へ電話ください。
お問い合わせはフリーダイヤル 0120-106-497。
フリーダイヤル道路よくなって。
小樽開発建設部では道の相談室を開設しています。小樽市内の国道、道道、高速道路や市道など道路に関するご相談を一つの窓口で受け付けています。小樽の道のことなら何でもお任せください。受付電話番号はフリーダイヤル 0120-106-497 0120-106-497。 道路よくなれでお問い合わせください。道路にゴミが落ちていたらどうすればいいのか、また通行規制の情報について知りたいときなど、道路に関するさまざまな疑問、質問、ご意見にお答えします。道の相談室にお気軽にお問い合わせください。知りべしを知るべし、また来週もお楽しみください。
今週から小樽市内の町名由来をご案内いたしております。さまざまな理由があって町の名前が付けられているんですね。面白いですよね。 今週はアサリについて、アサリ郷土史の資料調査研究所主催でいらっしゃいます小林貞則さんに伺ってまいりました。来週も町名の由来ご案内してまいります。来週もお楽しみになさってくださいね。また毎週土曜日ですが、午後6時から7時まで総集編もお送りいたしております。どうぞこちらもお楽しみくださいね。